エペソ信徒への手紙第2の手紙、ということです。このところ初めて、学ぶと、ひろゆきさんとひろのさんはそういうことですから、エペソっていうのはどこかっていうんですね。そこのところの信徒クリスチャンに宛てた手紙という形をとっているので、エペソっていうのはどこら辺かぐらいは当然知っとかないとですね、いけないわけです。それで後ろに巻末に地図がありますから、それをちょっと見てもらうことにしますね。後ろにですね、地図がありますね。でそのエペソっていうのはどこかっていうのは、9番の地図、パウロのローマへの旅っていう地図が一番わかりやすいですね。9番の地図にエフェソってどこにあるかというと、今でいうトルコ半島、地中海のですね、ちょうどこの9番の地図の真ん中あたりに書いています。このトルコ半島の海岸の都市なんですね、エフェソ。でここに、アジアと書いてありますよね、エフェソのすごいに。この辺りを昔アジアって言ってたんですよね。もちろんインドとは中国、日本は全然知られてなかったわけです。この時には。アジアっていうのがとてつもなく大きかった後からどんどん広がっていったわけで、この辺りアジアと言ってたんですね。エフェソ。で、コロサイとか、その上のフィリピとか、テサロニケ。この地方における信徒の人に宛てた手紙と。これは神様から受けた言葉をですね、人間の思想を考えていろんな作って議論して結果決めたんじゃなくて、神様から人間を超えたところから抜けた、そういうことを人々にですね、書いて送ると。この時の新約聖書はなかったわけです。手紙があったわけですよね、はい。そういうことで不思議なことのこの手紙がですね、後からこういうふうに聖書、これは本当に人間の考えや意見やでないということが分かったから、こういうふうに聖書になっていったわけなんです。でこれを書いたと伝えられてきたのが誰かというと、パウロという人だということは一章の最初に書いてあるんですね。英語ではポールと言いますね、ポールなんとかって人の名前によくあります。パウロ、ギリシャ語ではパウロスっていうわけですね。もともとこの人はキリスト教徒を迫害してですね、国外まで出かけていって逮捕して殺すことまで加担しとった。そういうパウロはキリスト教の最大の弟子になって、この新約聖書の相当文が、このパウロが書いた手紙文がですね、この聖書になったわけです。で、特にこのエフェソの信徒の手紙は、最晩年に書いたもので、囚われた身、囚われの身、獄中で書いたということで、獄中書簡とも言われるわけですね。それで、そのぐらいのことをちょっと知っておいた上でですね、で今日のところは、ちょっととても意外なようなことを書いてあります。こんなこと私も聖書を知る前に読んだらもう、読まなかったかもしれませんね。なんでかというと、2章の最初、あなた方は以前を誤っとってみたら死んどったのだと。今は生きてるっていうのはですね、この5節にあるように罪のために死んどった私たちをキリストと共に生かしてくれた、今は生きてるけど前は死んどったって言われてですね、キリストによって救われてない人みんな死んどったなんていう言い方はとても普通は受け入れたくもないし受け入れられないと思います。なんでかというと、いくらでもキリスト教無関係に元気な人、活発に働いてる人は会社でもスポーツでも演劇でも音楽でもいくらでもおるではないかと。こんなこと言えるはずがない、なんて極端なことを言ってるのか、けしからんと言ってですね、こんなこと読みたくはないなと、という人はどうも多いんじゃないかと思うんですね。私のなんか突然キリスト教になる時になりましたから、こういうのことをこういうもう信仰を持つ前に見たらですね、何よこんなこと書いてあると、大きなお世話だと、死んどったなんて死んどるわというふうにですね、そういうふうに言いたくなるかもしれませんね。 で、ですからここのところはですね、随分そういう意味では一般受けがするような言葉ではないんですよね。例えば互いに隣人を愛しましょうんだと、これは誰でもわかることです。これはいいことだと、親を大事にしましょう、これも当たり前やと、あんまりそんな言葉は聞いたくないけど、これは当たり前で当たり前ですね。仲良きしましょう、隣人を愛しましょうと。だけどあんた方死んどったぞと、あるいは信仰持ってお前死んでるんじゃないで言ったらですね、何言うんだっていうことになりますから、とてもちょっと意外な言葉なわけです。で、でもこういうことにちょっと似た言葉は使われている。 生ける屍とか言ってですね、例えばもう本当に何にも良いことも考えないですね、もう家で一日よく仕事できる体力もあるのにですね、飲んだり食ったりしてですね、大方寝てると、もうあれは生きとるけど死んどるもんやと、まあ、こういう言い方するわけですよね。生きとるけど死んどるもんやと、そういうふうに本来動ける人がですね、全然仕事に飲んだり食ったりばっかりでゴロゴロしとって、もう死んどるもんだと、まあ、そういう言い方をするけれども、会社で立派に働いてる人も何もかもひっくるめてですね、死んどったなんて言われてもとても受けれない。そのぐらいキリスト教の生きるか死ぬかっていう見方が違うということなんですね。生きるっちも当然違うんです。死ぬっていうことはこんなに普通の常識と違うわけだから、生きてるっていうことも非常に違うわけなんですよ。でそういうふうに生きると死ぬっていうことはさまざまな見方があるんだけど、聖書は本当にこの驚くような見方をしてるんですね。ここでこの死んであるっていうのはどういうしてかというと、自分の罪のためっていう言い方をしてるわけです。だからこの罪も過ちも罪も、まあ、同じことです。要するに、罪のために死んどるっていう言い方をするわけですね。でも罪やいうのは普通は警察にこう捕まるようなこと、物を盗んだり殺したり傷つけたりですね、嘘の証言をしたりとか、そういうのを罪というものだから、私らはそんなことはしてないと、人を殺したことも盗んだこともないわと、だから罪がないから罪のために死んどっておかしいじゃないかというけど、聖書で言う罪と日本語としての罪ということはとは違うわけなんですよね、概念が。まるで違うわけです。だから日本語のままで置き換えて読んだら当然大きく食い違うわけで、こういう書物が読んでもわからん、読む気もなれんというのは、一つはですね、ここに使われている言葉を現代の日本語だと思い込むんです。とか、これ元は2000年前にギリシャ語なんですよね。ギリシャ語ではですね、日本語ではうまく表せないわけです。英語でもそうですね。英語にある例えばホームっていうふうな言葉は日本語にはうまくできない。ホームってどんな訳してもですね、うまく訳せないわけなんです。スイートホームとか言ったりしますけど、スイートというものをうまく訳せない言葉なんですね。スイートと何かと。で、このお菓子はスイートだった。これは甘いだろうと。甘いだけで美味しい、かぐわしい、良い香りがする、優しい、人間に言ったらですね、優しい、とても心が豊かになる、心がほっとする、さまざまなニュアンスをスイートで表すわけです。でもそんな言葉は一語ではないわけですよね。ですから何に訳しても何か足りないわけです。で、まあ、そういうことでこの罪という言葉はどんな意味なのかっていうのが分からん限りはここの言葉も分からないわけです。だから勝手に今の日本語で罪ってのを頭で考えておいてですね、そしていや自分は罪をしてない、だからこの言葉おかしい、間違ってというふうに言うわけですけど、2000年前の罪って言って何かっていうことを分かって初めてここで言うことが分かるわけですから、勝手に自分勝手にですね、罪っていうことを現代語に置き換えてしまって、したらこれは本来分かるはずがないことなんですね。でここではですね、この罪というものはどういうことかっていうと、この3節にちょっと具体的に書いてありますね。肉の欲望の行う赴くままに生活し、肉には心の欲するままに行動する、これを罪と言ってるわけです。まあ、これともじゃあちょっとこの肉っていうのはまたそもそもですね、日本語の肉というのとこのギリシャ語の肉というのはまたちょっと違うからですね、もう少し言い換えたらですね、自分中心に考える心の動きをみんな罪と言ってるわけなんです。何か良いことをするのをこうしておいたら褒められるだろうと、これ自分中心ですね、相手のためじゃない、こうしておいた相手が自分に何かを、まあ、お返しするだろう、あるいは人からよく思われるだろうと、そういう気持ちでするのは自分のためですのであって、相手のためじゃない、それに自分中心にする考え方や心の動きをみんなキリスト教で罪と言うんです。なぜかというと、それを延長していったら人を殺すとこまで行くわけです、ね、例えば自分が好きな人を別の人が横取りしたと憎い、ほんで殺人が起こったりしますよね。昔からどこの社会でもそういったようなことは、そういうふうに憎いとかですね、自分中心、自分のだけにあの人間がくっついとれと、よその人を決めたらもう憎いっていうふうなことは本当に自分中心というわけですね。そういうのは昔からこういうのが格好の話題になってですね、映画でもそんなことばっかりやってるみたいですね。そういう関係だから映画やテレビのドラマの大多数は罪ばっかりやってるわけなんです。憎いとかなんとかさせたとかそれも見るも嫌なようなことやってますけど、ね、これは例えば勉強する場合ですね、私もかつてはそうだったけど、自分のためにしてるわけです。 勉強してなければですね、押しのけられてですね、ちゃんとした学校行けなかったら、ちゃんとした会社も行けないと。安定した生活もできないと。人から抜きんでなきゃと。何のためか、自分のためだったんですよね。これも罪だったわけです。だけど、そんなんは全然気がつかなかったわけですね。親もいるし、周りの先生も、お前、英学校行けるぞとか、先生、ほら、今度独創大行けるとか、そんなことばっかり言われたわけです。で、いい成績やると、張り出されたりして、中学校の時から張り出されたわけです。で、得意になる。まあ、そういう形でですね、私たちは自分が人から認められ、人から抜きんでるとかですね、そういう自分のために勉強もしてると。そういう傾向があったと。みんなそうです。会社で一生懸命するのも、ただ自分のため。あの、堀江さんみたいな露骨にですね、お金で愛でも何でも買えるんやとかしてですね、まあ、陰大きな相撲をやったりしながら、堀江さんだけじゃないですね、たくさんそういうことはあると思いますが、みんな自分のためです。ですから、捕虜校でこういうことを。肉の欲望の赴くままっていうのは自然のままだったら人間は本能がありますので誰でも自分のままにするわけです。自分の心の欲するまま。だから学者といってもそうだったですね。私も大学に入って初めてそれははっきり思い知ったことです。有名大学の教授だからといってですね、人間尊敬すべき人間だと全然そうでなかったということは、まあ、非常に露骨に私は学生運動の最中だったですからね、教授のと交渉したり話したりするときに、まあ、全然人間は変わらない。学問ができても心の奥底は自分中心ですね。自分の地位の安定のためには何でもすると。だからこれはスポーツマンもそうです。だから自分中心だから、例えば苫小牧が夏塾連続なんだとか言って、卒業式の時にお酒飲んだり酒飲んだり、してですね、大変な後輩ですね、関係な後輩が意見になる。あの、もう自分の本能ですね。もうやる外越さんのお酒なんだっていうのが見つかりました。自分の快楽のためでした。もう誰でもそこでも、こんなことを言ったらキリがないですね。みんな自分中心でやってるわけです。それをみんなと言ってるんです、サムス。私たちもみんな、このように、肉の欲望、要するに自分中心で万事してたと。そういうふうに演じていったら、神の怒りもまたまた聞きたくもないの言葉だと多くの場合思うんですが、要するに裁きを受けるということなんですが、裁きを受けるはずがないというと、それはこんなことなんですね。自分中心で考えてやってる人は必ず心が安定しないからなんです。なぜかというと、自分中心にしとったら必ず人が褒められないと、人が何か言ったら腹立つ、自分より追い越したら腹立つということが起こりますね。だ、それが裁きを受けている姿になっています。何か心が安らぎがないと。で、自分より別の人が良かったら妬みが起こると。妬みの気持ちとか憎しみの非常に心が嫌な気持ちですよね。そういうふうなことで心の本当の安らぎとか力が出てこない状態が裁きを受けている。それを神の怒りと言っているわけです。まあ、そういうふうにですね、だから本当に純粋な気持ちで他人のため、あるいは人間を超えた真理のために生きることができていないと、その面から考えると神論と同じだというようですよ。本当に純粋な気持ちで他者のことを考えたり祈ったりですね、他者のことは本当に見返りを一切期待しないですると、そういう気持ちは誰も持ってない。そういう気持ちから言ったら死んでると同じだというわけなんですね。ですから、まあ、常識的な見方でどんなに立派な行動活動をしとっても、あのスケートで金メダルを取った人はやっぱり自分を褒めた花束だと。我々だって2番3番のなったような人がたまたまひっくり動けたからであってですね、もうほんの一瞬の偶然によってるわけです。別の話が解けてないんでもないわけですね。ちょっとなんかで怪我した。あれ背後にものすごい金で、そういうの練習させてると。まあ、そういうふうに様々な条件、たまたま交通事故がパッと前から飛び出してきて衝突したら、もう永久に出勤ができなくなるんですね。別の花束だから、まあ、本当に全くの偶然的なことも採用してるんですが、ああいうことになると、もう花束だからなと。で、どこがコマーシャルだなんだとか、映画とか、いっぱいの人があの人を出てですね、ちょっとコマーシャルで何百万も1000万も出そうと。もうそういうふうに、ああいう綺麗な、きらびやかなことをするとですね、みんなおのめたかるくで何かを用いてある、何かを使ってあると。みんなそういうふうに、ああいうオリンピックの一つのところ、背景を見ても、至るところで肉の欲望が渦巻いているわけなんです、背景にですね。だから本当に清いものがないわけなんです。あの、プレイしてる人でも、なんとかして一番になって、みんなから注目されたいと。まあ、それは当然出てくるわけです。一番になりたい、一番になりたいと。だから、あの、同じように出た人が、ちょっとして滑ってですね、で、イヴァンさんもあれだと、それが重要だと、なんか妬ましい、嫌だと、悔しいという気持ちが、当然も起こってくるわけですね。 まあ、そういうふうなことで、そういった全てをですね、ここで肉の欲望のまま自然的に人間は行動していると。それはより高い立場から見たら本当に純粋な気持ちでできないという点で死んでいると同じだと言おうとしているわけです。だから現在的に言えばこのぐらい人間ってみんなですね、純粋な愛や真実は持っていないんだと。ところがそれがですね、そのようなものを神様がですね、そんなダメだ、裁いてしまったらダメにしてしまわないで、死んどった罪のために死んどったように、その自分中心ばっかり考える私を、不思議なことにその根本的な自分中心を壊してくれたってことですね。でこれは恵みによるっていうのは一方的にそうしてくれたのであって、私が努力したんではないと。人間は私自身もそういうふうなことを知ったのは私が努力したからでも全然なかったわけなんです。修行的な修行とか断食とかそんなこと一切してないわけです。ここでだからこの強調してやるんですね、ご説で。あなた方救われるっていうのは、それにまず自分中心に考える、その考え方の根源が壊されたわけですね。それが救われたというわけです。私は救われたのに、今救われたのやという人がおるかもしれんが、自分中心の本当にその深いものからはですね、どんなに学問を積んでも大学でもこんなこと言っても変わらないんですね。勉強して頭のいい人はそれを上手に隠すだけです。でいわゆる教養がないという人はそれを露骨に出すだけですね。まあ、そういうことで本当にキリスト教になったらどこが違うかというと、それに一番心の奥底がですね、そういうふうに自分中心でなく、まず神様や他の人のことをまず大事に考えようという、なんか自然の方に変えられるわけなんですね。ある部分が確かに変えられるということなんです。それがこの死んどったのに自然にその本当に純粋な気持ちでほんの少しでもですね、しようという気持ちが芽が出てくるわけですね。それも救われたという言い方です。それを言い換えたら、死んどったものがそういう本当の意味で生きるようになったんだから復活したと6節で言ってるわけです。蘇ったと同じだと言うんですね。で、共に天の王座に仕してくださったの、これまたわからんことですね。このあたりはもうだから普通に読んだら、普通の小説や新聞を読むと全然わけのわからんこと書いてあると思われると思いますね。これはですね、クリスチャンはですね、天の王座についてるのかと。クリスチャンでもこういう表現はどうもピンとこないという人がかなり多いかもしれませんね。これはですね、自分中心でも書いてあったと。それを心の根源を変えられてですね、神様のことまず、あるいは真実のことまず思うようになった。それは天の王座、神様の支配の力をもらってるからだということです。目に見えない神様の王座に一緒に使わせてくれてるから、そういう発想ができるようになったというんですね。神様がキリストオルザに一緒に使わせてくれてるから、そういう発想ができるんだというわけです。いつでも万事の万事、そういうふうに神様を中心にはできないにしても、とにかくそういう発想が自然にここに生まれるんですね。ここのある部分に生まれる。それまた全くなかったのがですね、それが少しずつじわじわ広がって心の中で、まあ、そういう状態がこの生かされたというわけですね。でそれが初めてですね、あの隣人を愛しやと、敵のためにも祈りなさいとかいうのもこういうとこから出てくるわけです。自分を悪いことするとかですね、騙したとか非常に攻撃するとかいじめるような人間はです、ね、普通だったらあんな人おらになったりと、特定の死んでしまったらいいなと思うんだけど、このように救われた人は、あの人も良い心に変えられますようにと、心からそういう気持ちになるということです。でその悪い人をあんな死んだらいいんやと思ったらですね、自分も悪いことです。別の人はお前死んだらいいんやと思う。そういう気持ちが広がったらですね、みんながあいつ死んだらいいなということになるわけです。そういうことでは普通に考えても決してこのような問題は解決しないものですから、だから誰か憎しむわけで、誰かがそこでですね、その人の悪いところを許して、そしてそこに許すだけじゃなくて、そこに良いものが注がれるようにと、そういうもの全部、人間の悪い罪っていうものをですね、身代わりによって死んでくださったのがキリストだっていうわけなんですね。で、さっきの映画、非常にこの象徴的なですね、映画なんですけど、実はそういうことも一つテーマにしてるんです。注意深く見たらですね、まさにそれが出てくるわけです。十字架のキリストっていうんですね。 ああいうライオンが出てきたりですね、もういっぱいこのコンピューターグラフィックでしたり、いっぱいこう悪魔みたいなのがいっぱい出てきたりですね、人間であって動物みたいな体をしているのも出てきたり、そういうふうな中にそういう非常に重要なものをあれはこのナルニア国っていうのを言おうとしているんですね。でしかもそれがですね、洋服ダンスの中をちょっと開けたそこ行こうと、そのぐらいその全く当たり別の世界がそういう意味ですね、霊的な世界ではそういうのがすぐこの世のそこにあるわけなんですね。あると思う人に分かる人に分かる、日常的なところ本すぐそばにあるってですね、扉開けたそこにあると、そういうようなことですね。だから天皇座、要するに神様を持っているような支配、悪の力を支配するようなそういう力を与えてくださっておるという意味で言っているわけです。だからこれもう一度ですね、私たちがそういうふうに何か奥が変えられたのは恵みより信仰によるんだというわけで、何らこの旧説にもある良い行いをしたからそういう不思議な力を与えられたのではないと、行いによって変えられるんだったらですね、必ず誇る人ができるとですね。こういう修行をしたからできる。よく仏教の場合でもそういう修行ってのがありますね。比叡山はですね、ものすごい距離を歩き回る、徹夜でも歩き回る修行をしたと。新聞にも載ったりします。10年、20年に一遍出るとか。滝や水に打たれて修行したからこうなったと。言えばですね、できない人をやっぱり見下す傾向ができます。ですね。極めて体力のある人、忍耐力と。これ褒められるということ。そんなほとんどの人できんわけです。例えばそもそも寝たきりの人が水に滝を打てたらできるはずがないわけですね。そんな人は永久に捨てられないかもわけです。こういう修行が、例えば四国88箇所もありますよね。88箇所得たらご利益悪いんだったら、歩けない人はどうなるのかということです。ベッドが多く寝たきりの人もたくさんおるわけですね。ですから、こういったふうに修行したから何か良い救いがあったら言うたらですね、できない人はみんな捨てられるわけなんです。で、キリスト教ではそういうこと全く言われないですね。どんなに過去に悪いことをしても、あるいは修行を積めなくても断食しなくても、ただ信じてですね、神様の憐れみと、この十字架でキリストがさっき言ったここの自分中心性っていうのを根源的なものになって死んでくださったということを、ただ信じたらですね、不思議とこの内部が変えられていくんですね。私もそうだった。クリスチャンを救う人はみんなそうと思います。だから誰でもが入れるというんですね。誰でも入れる。それがここでですね、自分の力でなく神の賜物であるから誰もが誇ったりはしないという、本当のクリストシャルはここでは分からないというわけですね。それは神様が一方的にしてくださったんだと、本当にそう思うから感謝すれば、感謝こそすればですね、誇ったりはするはずがないというわけですね。誇りを、心そのものがまだ罪が相当残っているからお自慢したりするというわけですね。そういうことなんですね。でキリストはですね、非常な力を持った不思議な奇跡をする、ものすごい不思議な力を持ったのにですね、無事も無事な姿にですね、身代わりになってわざわざ死なれたんですね。そういう形で悪の力を征服されたと。何でも悪を征服しとったら武力でやっつけるということありますけど、そういうふうなことではできないんですよね。でそのあの映画の、今日の映画の中にもです、今日というか今してる映画の中にもそういう側面をの取り上げているわけです、よく注意して見られたら分かると思いますけども、ライオンの姿を取った、キリストに、象徴的に表すようなものですね。本当に、無残な形で死んでいくというところがありますが、そういうことで、不思議な仕方ですね、救うというわけなんです。はい、だからこの救われていくことは本当の幸いだという、幸福だということがですね、キリスト聖書の宗教は言っているわけです。キリスト教ではそういう罪っていうのが分からなければ全体は分からないというのがそこにあるわけなんですね。自分が自分中心に物事を何でもしていると、それが悪いと、それを延長していったらどうなるのかということですね。国でもそうです。戦争ってそれなんですよね。イランでもイラクでも勝手に戦で日本でもアメリカのあれでも原理主義者でも自分やがやらせられた、なんかやり返してやると、そういう形でですね、やったのではしかりますますその混乱をする。当時の人間関係でもそうですよね。人が悪いこと言って、こいつも言い返してやると、ばらまいてやると、またこいつが憎しみ、 そういうことでますます悪を広がるだけだと思います。そういうふうに悪の解決の根源的な解決の仕方っていうのは一体どこにあるのかということを、このキリスト教の聖書が一番深いところでそれを最大のテーマとしたということです。だからそれで全世界のありとあらゆる階層に伝わっていったというわけですね。そういう2000年も前にこんなこと書かれて、これは全然変える必要がない、これだけ激しい変化があるんですね。そういうことですね。はい、それでは今日の聖書の講義です。